間深夜快速月曜版西田東田いや上田皆さんこんばんは、イペリッテ上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。このスタジオ新鍋スタジオの近くに、ちょいちょいっていうわけじゃないんですけど、昔からちょっと通っていた革屋さんがありまして、以前はちょっとテレビでその革屋さんを見て、でこういう革屋さんがあるんだと思って行ってみたのがきっかけで、そこの革屋さんと、ある程度仲良くはなれてるんじゃないかなと思います。最近はちょっとご無沙汰なんですが、その川屋さんに行ってる時に、そこの店主の人が、ももクロが、好きでして、その頃あんまりももクロ、名前は知ってたんですけど、そんなに、あんまり興味がなくて、ももクロ好きなんだと思って、なんかちょこっと流し聞きみたいな感じで、こういう、好きなんだなと思いながら、あんまり気には留めてなかったんですが、昔から、ももクロは、あんまりちょっと、そんなに、どうなん、イメージがないっていうか、そんなに興味が、それほどなかったんですけど、昔から、アルフィーが、割と好きな方でして、トンネルズと、なんか武道館国技館だったかな、どっかで卓球をやってたりとか、なんかいろいろテレビでやってて、面白いグループだな、今でもアルフィーは好きなんですけど、そのアルフィーの坂崎さんが、ももクロと一緒に番組をやりますっていうので、面白そうな番組をやるんだなと思って、初回から今まで、丸4年ぐらいやってる番組なんですけど、毎月1回、2時間の生放送をやるっていうので4年ぐらい今やってまして、それを毎月欠かさず見てはいるんですが、最初初回から何回か3、4回ぐらいまでは、フジテレビの番組なんで、フジテレビでの社屋でやってるんですけど、最初はスタジオとか使ってなくて、普通の会議室のその机とかをどかして、ちょっとしたスペースを作ってやってて、すげえ金のかかってね番組始まっちゃったなと思って、で何回かそういう感じでやってて、ももクロの所属しているプロダクションの他のアイドルグループの人だったりっていうか、あとはその近しい、アーティストの人をゲストで呼んでやるっていうのが恒例になってまして、最初の方はほぼなんか知った顔っていうか、割と近しい感じのゲストを呼んで、それでいろいろやってたんですけど、こうだんだん月日が流れていって、いわゆるベテランの方々を呼んできて、いろんなコラボでその人の楽曲だったりっていうのを生で2時間やるっていうのは、他の、そこら辺のアイドルグループなんかよりは十分場数を踏めて、生放送で、自分たちの声を届けるっていうので、 まあ、最初の頃からすると、まあ、すごいいい練習、まあ、本番は世の中に流れてるんで本番なんですけど、まあ、それが下地となっていろんな場数を踏めて、成長していってるような感じはするんで、まあ、月1回生放送できる番組を持てるっていうのが、まあ、アーティストからするとすごいやっぱ羨ましい環境に今置いてもらってるんだなという気はしますね。でゲストさんも、まあ、いわゆるベテランの方々が呼ばれてきて、まあ、先月は、大友康平が、いきなりサプライズで出てきて、昔、夜のヒットスタジオで、フォルテッシモと、スウェット&ティアーズを生放送でいきなり何にもその番組側に言わずやるっていうのをそれの再現をやって見せたんで、まあ昔こういうことをやったなと思うんで、まあスウェット&ティアーズとフォルテッシモが何の違和感もなく普通につなげて歌えるっていうのを、それをまあ やってみようとしたアーティストがすげえなと思って、まあ今でも YouTube とか残ってるんで、まあチャンスがあればそういうものを見てもらえると、まあ昔こんな無茶なことやってたんだなというのが見れて面白いかなと思いますが、まああとは、元オフコースの、鈴木の安弘さんだったり、あとまあ、ガロのボーカルさんだったりという、もう全然年が離れた、まあいわゆる親以上の年の離れた人々 をまあ呼んで、まあ今のアイドルからすると全然接点がないようなベテランのアーティストをと絡んでその人たちの、楽曲をやるっていうので、いろいろまあ新しいことにチャレンジしてるんでいいのか、まあいい感じの番組で面白いなっていうので、あとその周りのそのプロダクションのアイドルの人のグループも呼んで、まあ賑やかにワイワイやったりとか、あとゴスペルの、グループを、まあ見つけてきて、見つけてきてっていうか、まあ、まあそこはどこは知り合いだったのか なんか、まあプロデューサーが見つけてきて、それを、まあ、コンサートのなんか前座みたいな感じでやって、それをテレビで放送するとかいうのもやって、それで、そのももクロの番組ではアカペラで本人たちがそのアカペラグループと一緒にやるっていうので、まあいろいろチャレンジングなことをやって、まあ自分たちで楽器弾いたりとか、まあベース弾いたりエレキ弾いたりっていうのでやってて、まあ羨ましい、まあ普通にアイドルじゃなくてもいろいろそういうベテランのアーティストの方と接点を持ちたいっていうミュージシャンもいるんだろうし、そこでいろいろまあコネっていうかつながりを作って、まあ楽曲の提供だったりとか、いろんな自分たちの年またぎの番組とかでカウントダウンライブとかそういうので、いろいろつながりのある人を呼んで、4時間とか5時間とか放送するっていうのをやってるんで、 見てて楽しいですし、まあ、こんなにももクロにハマるってのは、まあ、正直ちょっと思ってなかったんで、まあ、今からすると、まあ、見てというか、まあ、ハマってよかったなっていう気はしてます。まあ、今ももクロとか、まあ、いろんなアーティストのライブはこの個人の、識別っていうか本人確認がなんかもうやるようなところがほぼほぼになってきてる感じがしますし、免許証だったり顔写真入りの、証明書だったり、このチケットに名前がもうすでに印刷されているとか、そういう、まあ、いわゆる転売防止っていうので、いろいろアーティスト側もやってるんで、まあ、そういう顔認証とか個人識別とか個人確認本人確認とか、そういうのをやっぱいち早くやってたのがももクロなんじゃないかなと思いますが、まあ一回ぐらい、まあ一回熊本にももう来たんですけど、まあそんなチケットも取れるはずもなく、まあどうにか一回ぐらいは生で見てみたいなという気はしますが、まああまりね、このももクロとか興味ねえなとか思っている人も、まあ、多少なりともいると思うんで、まあ、こういうアイドルとかアーティストとか、まあ、ちょっと見れるチャンスがあれば見てもらえると、なんかまあバカなことやってんなとか、まあすげえことやってんなというので見て、まあ、関心というか気に留めてもらえればいいのかなという気はします。それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日6月4日生まれの有名人の方々です。1984年生まれ俳優の半田健人さん、1995年生まれ桃色クローバー Z の玉井詩織さん、2001年サッカーと FC 東京の久保建英さんです。おめでとうございます。明日は土地改良制度記念日、1949年のこの日土地改良法が制定されました。土地改良とは農地の生産力を高めるために他から性質の違う土を運んでくる脚土や区画整理設備等を行うことです。まあ、まあ巷には、たくさんのアイドルとかアーティストとか、まああんまりその音楽番組とかメジャーなところに出てこない人も、まあ、たくさんいると思うんで、まあ、何かしらそういう接点が見つけられる人が、まあ、ちょこっとでも一回見てみようかなとか思って、なんかそういう音楽業界を広めて、そのを広めるっていうのもいいんじゃないかなと思います。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。